ラーメンやめましょうか。ラーメン野郎がお届けする週刊ラジオ。始まりました、週刊ラジオ。お届けしますのはラーメンやめるのをやめます、マクオと。
あ、そういうことか。ハンスケです、
よろしくお願いします。
考えちゃったよ。
すいません。
今日なんかね、そんなような話が NHK の番組だったかな。
何でしょう。
だらしがないが、その語源みたいな解説とかしてて、だらしっていう言葉はなくて、どうのこうのとか言って、はい、なんか、ないってね、否定じゃない場合もあるんだって、せわしないとか、
あ、なるほど。
せわしないじゃないじゃない。
うんうんうんうん。
だから、ないが否定じゃない場合もあって、みたいな、そんな話にも、
ちょ
っ
と、
ながらだったんだけど、聞いてたんで、なんか頭がごしゃごしゃになってました。ラーメンやめないないみたいな。
はい、やめないないです。
なるほど。
はい。
はい、ということで、ちょっとなんだかわかんなくなってきましたが、行ってきました、熊野。
はい。
もうね、もう今回はね、念願の、まあ、この番組的に言いますと、
はい、
もうこれしかないでしょう、ということで、謎が解けました。まずは、音を、はい、聞いてみてください。ということで、謎が解けました。はい、刈谷より。お届けしました。刈谷です。刈谷
ですね。
刈谷。だんだんまた分かんなくなってきそうだけど。刈谷です。
はい。
行ってきましたよ、刈谷。
行きましたね。ついに念願の。
念願の。
うん。
ああ、もうやっぱりうまかったね。
おう。もう。名前何でしたっけ、店の名前が。
ラーメン横綱。
横綱。
行ってきました。もう涙出るかと思ったね、ラーメンすすりながら。で、教えていただきました、刈谷にはネギがないんじゃないかもと。
ああ、はい、ネギポットがないんじゃない
かないかもよという情報もいただいておりましたが、うん、
はい、
なんとここはタッパーでドカッとありまして、その写真がないな。あれ、ものすごい量ありましたね。がっつりと。
やった
と。あと、もう、なんかちょっとちっちゃいガッツポーズ、こう、目立たないように。
いやした。
という感じで、
はい、
行ってきましたけどね。やっぱりうまい。
うん。
もう、最高。
いいですね。ここっていうのは豚骨ですよね。
豚骨ですね。
うん。
豚骨なんだけど、やっぱりね、なんて言うんだろう、ちょっと独特かな。独特っていうこと、あれでもないんだけど、
うん、
あの、極端に、あの、家系みたいに、
うん、
豚骨醤油醤油してない。でも、博多とかの九州系の、感じでもない。
でもない。
だから、あの、なんだっけ、その、天一を最近ちょっと食べてないから、覚えてないんだけど、
うん、
あっち系みたいな感じなのかな、っていうところかな。
なるほど。
まあ、しっかりこってりはしてます。
うんうんうん、
で、麺がね、細め。だけど、九州ラーメンほど細くないけど、
うん、
あれのちょっと太い版、
うん、
質感がやっぱ九州ラーメンっぽい感じかな。
お、
白っぽい感じの、
なるほど、
ツヤのない感じで、
うんうん、
だけど九州ラーメンよりは しっかり太いので、なんて言うんだろう、中華麺よりちょっと細いぐらいかな、細めの中華麺といえばいいんですかね、はい、で、まあ、縮れっていうほど縮れではないけど、まっすぐっていう感じでもない感じ。 これがまた何とも言えないね、なんかすごい悪い言い方するとチープな感じもするんだけど、 まあ、何とも言えないうまさなんですよね。なんか安っぽいような、なんか、まあ、でもなんか地元の味っていうか、うんうん、なんでしょうね、そんな感じなのかなっていう。
安心する味ですかね。
ああ、そうかな、うん、でね、これ気にしてなかったんだけど、
はい、
ラーメンしかないのね。
おー、メニューは。
ラーメンのね、中盛りとかそういう感じのはないんですよ。なんかね、みんなね、やっぱね、中盛りとか大盛りとかね、頼む人がいるんですよ。
はいはい。
で、なんか俺の前3人、4人ぐらいいたのかな。
うん、
要はトレーを持ってって、まず、トッピング系、お皿に乗ってるやつを取るんですよ、自分で。チャーシューだったり、
あ、はいはい、
全部のせいみたいな、メンマと卵となんとかとか。
あ、それは自分で取るんですか？
そうそうそう。お皿に乗って、まあ、ラップにくるんで、
はいはい、
全部乗っかったようなやつをですね、トレーの上に乗っけていくわけですよ。
うん、
で、前にもお話ししましたけど、ここであるのが、からし。
はいはい。
これがまたすごく、うまいんですけど、これはね、お皿だけ置いてあって、で、自分で好きなだけすくって、乗せて、持っていくんですけど、
はい。
で、あとはおにぎりかな。チャーハンおにぎりと普通の鮭おにぎりがあって、
うん、
で、そのお盆を持ってて、ラーメンが、
うん、
ラーメン。ラーメンしかないから、もうそこで頼む必要もないような気もするんだけど。
まあまあ、そうですね。うん、
まあ、ラーメンと。
うん、
いうことで、で、そこで大体、俺の前にいた人二人ぐらいが、ラーメン大盛りとか言って、すみません、大盛りないんですよ、って言って、もしあれでしたら、買い玉してください、みたいな。
あ、買い玉はある、
ね、買い玉あります、
うん、
で、まあ、ラーメンをそこで受け取り、
はい、
で、今、写真足しましたが、
はい、
最終コーナーを曲がるとですね、
曲がると、
結構大きいタッパに、いわゆるトング。バシャッと掴む、
はい、
やつがありまして、もう、百歩ですよ。
もう好きなだけ持ってけって感じですね、これ。
です。でね、やっぱりね、これ、入れる人多いね。
ああ、やっぱり。
俺の前にいた人は、二人とも、これに2回、わしゃ、わしゃっと。やっぱりみんながっつり入れんだとか思って、これがあって横綱なんですよ、きっと。
なるほど。
ネギが置いてないとかきっとないんじゃないかと思いますね。
そんなに取ってったらなくなるのも早いんでしょうね。
早いね。これ僕が入れた後、食べた後か、僕が入れた時もこれぐらいの量でした。
うん、
この写真に写ってるぐらい、
はい、
ちょっと3分の2ぐらいの位置かな、
うんうんうん、
で、僕の後に一人、その僕が入れてる状態の時に一人後ろで待ってたぐらいな感じだったんですけど、僕はこれ4回ワシャワシャワシャと入れまして、でその後ろの人も2つぐらいは入れてたかな。で、僕が食べ終わって振って、あ、これ取っとかなきゃと思って取った時にはもう新しくなってました。
おお。
それぐらいハイペースな感じです。
ネギ切り係が必要ですね、それだけの人は。
うん。
若干この写真を見ると、切り方が雑な。
うん、雑。ああ、そうだ、これね。これ粋なんですよ。
お
う。帰りも寄ったんだけど。帰りのやつもう取ったんだけどね、まあ一緒だからいいやと思って今回はここ貼り付けてないんですが、
まさか往復で行ってたとは。
ネギがね、どれぐらいって言ったらいいんだろうね、親指の長さぐらい切れてないのが入ったりしましたでもやっぱ青ネギなんだなと思って、
うん、
関西だからなんかね、青ネギつま細い九州系の万能ネギみたいな、
うん、
細いのではないんですが、白い部分は入ってないですね、
うんうん、
緑色の部分だけ、ね、これもう本当に入れ放題なんで、もう ネギワシャワシャ食ってると本当にお腹いっぱいになるぐらいな量も入れられます。で4杯入れてでもこんなもんですね。写真のこれぐらい。結構沈んでいっぱい入ってんだけどね。見えないけど。
ネギ成人だ。
もう、嬉しかった。もうちょっとね、あの、仙台っ子だっけ、あれも海苔ラーメン並みに、もう3杯か4杯入れたら見えなくできたかな、みたいな、ちょっと
対抗しな
くて後悔はしているんですが。
十分二郎系のもやしぐらいにな
ってる？
インパクトはなってますよ。
いや、これがやっぱこのネギがあって、この次にある水からし。これ、なんだろうね。あのね、単純に、鷹の爪だけじゃないんだよね。ちょっと練ってあるような味噌っぽいというか。
はいはいはい、はい。
でね、これ、大きさがわかりづらいか、このなんだっけ、レンゲ。レンゲにすり切り1杯ぐらいかな、このお皿に乗ってる量で。
はいはいはい。
で、ちょっと今回は、生き死だったので、余裕があり、
うん、
1回目こういう風にちょびっと足し、
うん、
これぐらいで1杯を食べ終えたのかな、
うん、
で、残りを全部投入して替え玉を置き、
うん、あ、なるほど。
これ全部入れてこの一番最後の真っ赤かな感じになる、
結構赤いですね。
そんなには辛くないです。
そうなんだ。
うん。見た目ほどは辛くないんですよ。
お
で、まあ、これ、おすすめは、やっぱ一杯何も入れずに、こう、ガーッと食べて、
うん、
ここのちょびっと乗ってるのは、ここら辺が私の優柔不断さで、これ、一杯で我慢しようかななんて思って、投入しとかなきゃわかんないなと思って投入しちゃったんですが、やっぱりうまいということで買い玉したと。
なるほど。
いう図なんですけど、おすすめはやっぱりね、そのまま一杯全部食べてしまって、
うん、
この赤唐辛子味噌みたいなのを投入してもらって、
うん、
替え玉をいくと。
なるほど。
でね、本当にね、辛いのは辛いんですけど、うん、ベラボーに辛くて、うわ、これ辛くて食えねえとかいうほどには、この色だとならないです。まあ、普通に辛いの好きな人ぐらいだったら多分大丈夫です。
うん。
で、辛いのプラス、ちょっとコクが出る感じがするんですよね。
うんうんうん、
だからね、別物になります。これは、横綱行ったらネギとこの辛子はぜひ試していただきたい、
うん。なるほど。
辛いのが苦手な人はちょっと様子見ながらね。
うん、
まあ、この別の皿で持ってくるので、調整しながらいけると
思います、ね。これも好きなだけ入れられるんですよね。
うん、好きなだけ入れられます。
お
で、帰りはこれの倍ぐらい。
あ
ちょっと投入してみましたけど。
はい。
まあ、でも、これの倍入れても食べられますね。
うん。
うん。僕は辛いのが苦手とかいうほどではないですけど、うわ、めちゃくちゃ辛いのとかあるじゃないですか。
はい。
ああいうのだと、さすがに私も食べれないんですが、
うん。
うん、これで、まあ、まあ、辛くてうまいっていうぐらい。
こ
んなびっくりするほど見た目ほどは辛くないので。
うん、見た目は辛そうですけどね。
うん。どちらかというと、その、味を変えるというか、コクを出すというか、うん。
なるほど。
そういう使い方ができると思いますんで、ぜひね、これはチャレンジしていただきたいな。
ほう。
いやー、これなんで横浜にないかねって、もうつくづく思いましたね。
やっぱり。千葉にあるならね、横浜も欲しいですよね。
欲しい。横浜にあったらもうね、借り屋寄らなくてもいいかな、みたいな。まあ、こっちに行った時の楽しみということで。
そうそう。
そんでね、大失敗したらやっぱりね、あったんですよ。この横綱ラーメンのカップラーメンが。
あ、はいはいはい。
で、やっぱりこの辺と去年かな一昨年いや去年だの鈴鹿に行った時に買ったのと違うやつだったんでこれは買って帰らなくちゃと思いながら、なんかバタバタして忘れてしまったんですよね。
あららら
ちょっとね残念なんですが、うん、まあカップラーメン食べると本物食べたくなるから悔しくなるので買わないで正解だったかもしれないんですけど、まあこんな感じで行ってまいりました念願の横綱、もうちょっとここをずっといてずっとひたすら食っててもいいぐらい私は 気に入りも、気に入ってみるので。いや、ほら、久々に食うとさ、あれこんなだったっけみたいなのあるじゃん。
ああ、ありますよね。
そういうのはなかったね。
おぉ、美化されてないんですね。
もうやっぱり美味しかった。
うん、
これ、好き、これ、うん。ラーメンが630円です。替え玉100円。
あ、いいですね。
トッピング、チャーシューが150円。煮卵、ああ、煮卵頼むの忘れたよ。
はい、
煮卵80円。たっぷりメンマ80円。ここへトッピングですね。はい、で、あとはキムチが80円か。で、全部盛りって言いましたが、4種盛り。これ多分メンマ、卵、チャーシュー、煮卵が乗って、290円。
お
そう。で、シューマイもうまいって言ってたような気がしたんだけど、
シューマイ
70円は食ったことないです、
うん。
おむすびは、まあ普通。これは食べたことあるけど、今回は食べませんでした。
はい。
という感じで、横綱、ぜひ、お近くの方は行ってみてください。
いいですね。
なんて言うんだろうな、べらぼうにうまいとかそういうあれでは、まあべらぼうにうまいって言ってますけど、まあべらぼうにうまいっていうよりは、こう、普段ラーメンかな、うん。普段ラーメンの美味しいやつ、みたいな。
なるほど。
そんな感じのラーメンでございました。豚骨で、まあしっかりこってりですけど、まあギトギトっていうほどではないかな。
うん。
おすすめは僕こっち辛くした後の方が好きなんですけど、
うん、
そのままでもやっぱ美味しいので、
うんうんうん、まあ、
やっぱり両方試していただければと。
はい。
感じですね。横綱、近い人はいいなと思うんですけどね。あ、ほんでね、これね、帰りも、まあ、さっきも言いましたけど、帰りも寄ったんですよ。
はい。
帰りは、御在所だったかなっていうサービスエリアで。
あ、違うとこなんですね。
あ、違う違う、ごめんごめん。御在所はね、熊野行ったら食べたいものが、この横綱のラーメンと、
うん、
この後紹介する和歌山のラーメンと、うん、もう一つね、伊勢うどんがあるんですよ。
おお。
伊勢うどん食ったことある？
あ、ないです。
あ、ないんだ。
どういうのか見たことありますけど、食べたことはないですね。
あのね、基本的にうどんであったかかったら、
うん。
だしに入っててほしいんですけど、
はい。
伊勢うどんって入ってないんですよね。おだし。
はい、
まあ、おだしというか、つゆというか。
うん。
まあ、茹でたうどんに、生醤油。
うん。
まあ、ちょっと出汁が効いてるんで、ただの醤油だけじゃないと思うんですけど、
お
それと、まあ、かつおがわさ、花かつおか。
はいはい。
と、まあ、ネギと、わさっと入ってるだけなんですけど、それをガシャガシャガシャっとかき混ぜて、
うん、
で、僕が好きなのは、その、醤油がもう真っ黒いやつ。
うん、うん。
醤油と、まあ、カツオガーッと混ぜて食べるんですが、これ、僕もね、最初見た目とかそこら辺から、それだったら普通のうどんの方がいいやって食べてなかったんですよ。
うんうん。
で、何年か前に食べて、うわ、うまっとか思って。
へぇ、
それからハマってこっち行くときは、必ず食べると。
なるほど。
いうのに伊勢うどんが入ってるんですよ。で、今回ね、いつもね、考えたら、熊野に向かう途中で食べてたんですよ。
うんうんうん、
で今回帰りに食べたんで、いつものサービスエリアじゃないところで食べたんですけど、
うん、
やっぱちょっと違ってね、いつも食べてるとこは、ちょっと甘めの醤油なんですよね。
はい、
やっぱそこも出汁は効いてるんですけど、
うん、
で、カツオとかネギか入ってて、で、真っ黒いんですよね。で、かき混ぜて、なんとなく、あ、これ醤油の色、みたいな、白いうどんに伸ばされて、ようやくなんか醤油の色、みたいな感じになるぐらいの濃い感じの醤油かかってるんですけど、今回のとこは、比較的色は薄め。まあでも、普通の醤油に比べると濃いですけど、比較的薄めで、味もマイルドな感じだったかな。あんまり 甘みはなかった感じで。まあでも、なんかうどんがね、ブヨブヨっていうのかな。
うんですよね、うん。
なんかちょっと特徴のあるうどんなんですよね。うん、で、まあ、そこのはそこので美味しかったですけど、まあそこを食べて、うん、御在所から刈谷までが30分かかんないのかな。15分、20分ぐらい。
割とすぐなんですね。
で、到着し、
うん、
やっぱり食べなくちゃと。
食べなくて、さっき食べたばっかりなのに。
リンちゃんで行っちゃいました。
ああ。
でね、今回はクリラジの方の、まあ、中継で行ったわけですけど、
はい、
まあ、その一緒にやりました。タロケンさんが帰り、はい、車一緒でして、タロケンさんも、その、伊勢うどん食って、なんか伊勢うどんに悪いイメージがあったらしく、学食であったらしいんですよ。
学食で伊勢うどん、
が、なんかべらぼうにまずかったらしく、それ以来食ったことないんですよねっていう話で、あ、じゃあ別に無理に付き合わなくていいよとは言ってたんだけど、
うん、
まあ一緒に食べまして、いやいや、まあ、うまいですっていう感じで食べてたんですが、で、横綱行きまして、さっき食ったばっかだから別にいいよって言ったんですけど、
一応念を押すん
ですね。一応ね、うん、申し訳ないかなと、
うん、
まあ付き合ってくださいまして、うまいと。
お
お。いや、これはいいっすねって言ってた横綱。
おお。
これは、またこっちの方来たら、寄りますって言ってました。
おお。
やっぱりうまいんだと。
はい。
なんかと、いつも自分の味覚に心配になる時がある。一緒に食べた人がうまいとか言うとすごい嬉しくなるんですけど。うん、
安心しますよね。
うん。タルゲンさんも美味しいと。
なるほど。太鼓判を押された。
ぜひ、横綱。行ける方はチャレンジしてください。
はい。
あの、刈谷はね、一般道からも入れるサービスエリアなんで。
ああ、そうですか。
うん。あの、地元の方とかも結構行かれたりするらしいです。
うんうん。
なので、お近くの方行ってみてください。まあ、はい、地元の方だったら、このサービスエリア入んなくても横綱あるんでしょうけどね。
そうですね。
はい。もう久々で大満足でございました。
はい、
もう2回食ったんでしばらく我慢できそうです。半年ぐらいすると食いてって言ってるかもしれません。
また禁断症状が
ね。うん。ではありました。
はい、
で、ね、ちょっと熊野なんですが、まあ今回、クリラジの自転車レース中継の、スタッフということで行ってきたんですが、
はい、
まあ去年の台風でね、
そうですね、
かなり被害がひどいと。いうことを聞いてはいまして、で、毎年ね、その、関係者が泊まるホテルとか宿とか、
うん、
で、一箇所ね、温泉宿みたいなところが、関係者の宿として、
はい、
さつきというところがあったんですよ。
うんうん、
で、そこが、三つ日程中の二日ぐらいかな。毎年だからそこにお世話になって、
うん、
結構雰囲気のいいね、和室の、まあ、温泉、いわゆる温泉旅館っていう感じだったんですけど、すごい雰囲気のいい旅館でね、毎年そこ行くのも楽しみだったんですが、
うん、
その台風のニュースが流れてる中で、クリラジのメンバーの誰だとか忘れちゃいましたが、あの、さつき大変なことになってるみたいな。
あらら。
川の氾濫で屋根まで水没したって言った
のかな。
で、まぁ、今回、まぁ、どうなってんだろうねってみんなで言いながら、見に行ったわけですけど、
うん、
建物自体はもう崩れたりとかいうのはなかったんですが、やっぱり、その、屋根までね、浸水しちゃってるんで、まあ、今営業してないような状況
があった
ので
、
今年はそこを泊まることはできなかったんですが、
うん、
そのさつきに、まあ、そのさつきの周辺で、周回コースになってレースあるんですけど、そこのさつきの前がスタートゴール地点で、
はい、
で周回コースになるんですけど、新宮市内街中からそのさつきに行く間が熊野川沿いをどんどん上流に登っていくんですよ、
うん、
でその熊野川のところがね、まあこう写真載せてますが、こういう崩れたところが何箇所もあって、
すごい崩れちゃってますね。
こうもろでしょ、なんか上のものがそのまま下に流れましたみたいな、うん、
ですね。
でこれよく見るとさ、そのこの木が生えてるヘリのとこガードレールがあるでしょ、
はいはいはいはい、
左側もうなんか道が もう全部流されたような感じになっちゃってるんだよね。
ああ、本当だ。
そっちの反対越しは、その崩れてる岸の方は、走ったことがないんで、どんな道だったのか分かんないですけど、家は結構点々と見えてきたりしてたんで、
うん、
だから生活道路だったんだろうなっていう感じはするんですけど、
ね、
まあ今こんな状況じゃないですか。
うん、
ここの行き来が今全くできないような状態が、まあ、1年経ってもこのまんまっていうね。
ああ、そうですよね。
うん、で、この僕らが走る側はこっちの手前側の道路なんですけど、
うん、
そっちもね、やっぱ崩れてて、こう山道でさ、
はい、
昔こっち側走ってたよねっていうので、旧道というか、今走って使ってる道路のさらに山側にもっとくねった感じのもう封鎖されちゃった道路とかってあると分かります、はい、多分おそらくその直線的に新しく道路を作り直してもともと使ってた古いくねってる道路をもうシャットアウトしてしまって道路は見えるんだけどもうそこに車が入ることはないみたいな、そういう道路を復活させてやってるような感じなんですよね。だから一番川沿いのもう、ま、あんまりカーブが少ないように作ってある道は下が崩れてないとか、
うん
う
ん、
そういうところが未だにまだあるみたいで、まあ一番街中の新宮市内はこうパッと見にはもう分かんないような状態になってるんですけど、やっぱちょっとこう山に入ると未だにこんな感じで、うん、これがパッと目一番目についた場所ではあるんですけど、
うん、
これの3分の2ぐらいの規模のやつはもういくつもある感じ、
あらら
なんですよね。
いまだにそんなにあるんですね。
うん、結構あるんで、その後当時の報道写真とか集めた写真集みたいなのをその主催者のキナンさんのところで、
うん、
見せてもらったんですけど、これ川幅すごいんですよ、この下流の方行くと。
お
お。な、200-300メートルぐらいあるのかな。
広い。
それぐらいの川幅がもう5メートルとか、5メートル以上あるかな、8メートルぐらいあるのかな。ぐらいまでの水が、傘が上がっちゃってて。普段見くと、200メートルあっても、川幅自体は、もう、10メートルとか20メートルぐらいで、あとは、なんていうの、砂利で、岸っていうとこってよくあるじゃないですか。
は
い
は
い、
ありますね。
川の下流の方って。
うん、
そこが全部水が入ってきて、みたいな。あ、こんなになってたんですね、みたいな感じでいろいろ教えてもらったんですけど、その街中の新宮の駅前ももう川が流れてるような状況でっていうような話を聞きましたし、なんかね、そのキナンさんって重機とかレンタルとかしてるような会社さんなんですよ。で、レンタカーなんかもあったらしくて、もう駅前に置いてあったレンタカーがもう水浸しになったらしくて、で、それにもうエンジンかけちゃったらアウトじゃない。水が回っちゃうから。
うん、
だからもうエンジンもかけず、もう他の重機でズリズリズリって引っ張り出して救出したとか。それで、まあ、まあ掃除とかしてなんとか使えたのもあったみたいだし、もうダメになっちゃったのもあったみたいなんですけどね。まあなんで、こう、やっぱり、で、東北の震災の後だったんで、
ね、
ニュースとか報道でも流れてはいましたけど、こうその後ねこっちの僕らのいるような地域ではなかなかそういう情報が入ってこないんですが、
うん、
まだまだこういう大変な状況みたいなのでね、
うん
うん、なんかこっちにも何かこう支援が行くような形にできるといいなっていう感じはしました。
そうですね、うん、結構不便でしょうね、ここら辺に住んでいる方は。
そうですね、だからそのさつきもね営業再開できないぐらいだみたいですから、そういう民家の中でもね、東北と同じように完全に水没して、だから東北の震災で見たような写真とかとはほとんど変わらないんですよ。
だ
からほら変な位置に車が上がっちゃってたりとか、
はいはいはい、
船が乗り えらいとこにあるとかってあったじゃないですか、うん、今回見せてもらった中にも山と電柱の間の、まあ、電柱の真ん中ぐらいだよねにこう径が こう挟まってるみたいな写真とかもあったし、やっぱ船が丘に上がっちゃってるようなのもあったし、いやもう本当に向こうの震災と変わんないような状況ですね、
ってい
う話をしてたんですけどね。うん、まあそんな感じの状況で、やっぱりその、頻度も高いというか、その、人の生活に支障があるところから優先してやってるでしょうから、まあそうでないっていうか、まあ、ここもね、生活道だから、頻度としてはあるんでしょうけど、そういうのがやっぱり後回しみたいな感じだのかなっていう。
そうですよね。
もうほぼ1年経つのにこんな状況なんで、まあ東北の方も1年経ってなんていう話をしてましたが、まあ、こっちもまだまだかなっていうところですね。なんか、神戸の千穂さんが言うには、神戸の方だとやっぱニュースで、今こんな状況ですみたいな流れるらしいんですけどね。
ああ、なるほど。
でもこっちは全然見ないですもんね。も
う見ないですね。
こっちの状況ってね、わかんないんで。まあまだまだこんな状況みたいでなんで。まあ奈良とかそっちの方もね、ひどかったみたいだから。
ああ。
ここら辺一体ちょっと時間がかかりそうだなという感じでした。で、まあ話は戻りますが、
はい。
まあこの番組、ラーメンの番組なので、
はい、はい。
今週のお店です。
はい。横綱じゃないんですね。
横綱は、まあ横綱でもよかったんですが、まあ、どっちもどっちなんだけどな。今週のお店はこっちでいきます。
はい。
和歌山ラーメンの早見。
和歌山ラーメン。
はい。
はい、
ここも、このツールドコマンというレースの中継に行き始めて、
うん、
ホテルのご飯がですね、3日連続とんかつだったという年があったんですよ。
ああ
それもね、宿が変わってるんですよ。その3日間のうち。
ああ、はいはいはい。
2日間を、最初同じホテルだったかな、うん、で、レンチャンでとんかつみたいなことを言っていたんですが、まあ、しゃあないねって、まあ、そのね、レースの主催者の、まあ、関係者ということで止めさせてもらってるので、まあ、文句は言えないなと、う
ん。文句は言えないですね。ね、
まあまあまあ、とんかつ、レンチャンぐらい食いますよっていう感じで食べたわけですよ。
はい、
で、3日目宿が変わると。
うん、
でなおかつ、まあ、太地町っていうね、港町なわけですよ。
それはもう期待しちゃいますね。
ねえ。
うん。
でも宿変わるから明日に期待しようって言ったら、そこでもとんかつと。
とんかつ。あれ
もうね、中にはもういいって食べなかった人がいたぐらい。
さすがに3連チャンでとんかつはきついですね。
うん。これ先週も同じの食ってんだよねみたいな。
ああそっか。
それかわいそくないみたいな話もしながら、まあ私ももういいやって言いたいんですがお腹すくじゃないですか。
うん、
しっかりいただきまして。
背に腹は変えられない、
ね。三日連チャンとんかつっていうのがあってですね。その次の年かな、もう一回はホテルの遊んでなおかつとんかつだったんだ。その。うん、翌年かなんかに最初の晩ご飯がとんかつで、これはやばいと。
もう3日目は、
2日目、その翌年の2日目はもうまた今日もどうせとんかつだからもうやめようって言って、市内をうろうろしまして見つけたラーメン屋さんがこの早見だったんですけども
。なるほど。
いや、これがヒットというかもう大ヒットで、美味しくてですね、初めて行って以来、
うん、
毎年行ってます。必ず。その、3日の日程から今4日の日程になってるんですけど、
はい、
その日程の中でどっかで時間を作って行ってます。
で、そこまで。
うん。で、今回はね、2回行こうかって言ってたぐらい。
おぉ、すごい。
もうみんな好きなんで、
うん、
これは、熊野に行ったら必ず行くお店ということで今週のお店としたいと思います。
なるほど。
お店が中華そば早見、
うん、
住所が和歌山県新宮市緑ヶ丘 1-10-47、うん、 もう本当に新宮駅から歩こうと思えば歩けます、
うん、
まあちょっと歩くとちょっと距離ありますけど歩けない距離でもないです、
うん、
で、これ営業時間がねちょっとねあれなんですよ、11時半から14時と17時半から23時
ああなるほど
なので、
うん、
これがね僕らが行くときにこの15時半の前ぐらいにちょうどここら辺にたどり着くような感じ。
ああ、ちょうどやってない時ですね。
そうそう。だから早見を見つけて一回食べて、そのさらに翌年かなんかに、
うん、
よし今日早見だーってなんかみんな喜んで向かって行ったらやってなくて、
うん、
あの時はもっと早かったんだよ。3時ぐらいだったのかな。まだあるねって言いながら、まあ、近くのイオンに行き、
うん、
マクドナルドで時間を潰し、で早めに向かったというような感じなんですけど、で定休日が木曜日です、
はい、
なので今回は、木金土日だったのでこの定休日チェック、うん、誰もチェックしておらず木曜日に早めだって言ったら閉まっていたと
言っちゃったんだ
言っちゃいましたねっていうようなこともしてたりしますが、ここね井出商店っていう有名なお店があるらしいんですよ、
はいはいはい、和歌山ラーメンの井出商店ですね
って有名なの、
ラハクに入ってました昔。
あ、そうなんだ、
うん、カップラーメンとかでもよく見かけたかな。
へえ、
うん、
あ、そうなのね、うん、そこののれん分けしたお店らしいです、
うん、なるほど。
で、このラーメンでございますが、これね、まあ、豚骨です。
うん。
あれ、脱豚骨を。
脱豚骨とかね、最近言ってましたけど。
言ってました。
今日、レンチャンで豚骨。
豚骨だね。
ですね。
そうだ、二つとも豚骨ですね。まあまあ。
中華そばなんですよね、これ。
中華そばですけど、もう豚骨です。で、こちらは家系に近い。
あ、なるほど。
うん。これに太い麺入れたら家系かもって思うぐらいですが、
うん、
若干こっちの方があっさり、さっぱり、うん、あっさりって言うとちょっと感じが違うな。しっかり味は濃いんですが、
うん、
家系と比べるとちょっとさっぱり感がある感じ。
なるほど。
で、麺が細いです、うん、こちらもさっきの横綱と同じで、九州系みたいな白っぽい麺のちょい太い感じ、
うん、
中太より細いぐらいのでまっすぐな感じの麺、これが絶妙なんだよね。このスープだけ先飲んで確かめたんだけど、
はい、
やっぱこう家系っぽいよなと思いながら、
うん、
家系だとやっぱこの太い麺っていうイメージがあるじゃないですか、
はいはいはい、
で、この細い麺ってって思うんだけど、いやこれが絶妙なんですよ。これがまた美味しくてですね、チャーシューが細長いバラ肉1枚みたいな感じ、ちょっと厚みのある長めのチャーシューと、はいはい、こちらは万能ネギみたいな細い青ネギの刻んだのとメンマと、ここのこれ特徴というかお花のかまぼこ
が
乗っかってます。
和歌山といえばこれっていうイメージがありますね。
あ、そうなの？
うん、多分井出商店がそうなのかな。
うーん。これなんか特徴的だよね。
うん、ですね。
ここはね、大盛りとかできます。
お。
ちょっとメニュー取ってくるの忘れちゃったな。ラーメン。
うん。
ラーメン中盛り。
うん。
ラーメン大盛り。
お。
ラーメン特盛り。
おー。特盛りまで。
特盛りだか特大だか、うん、ありました。
おお。
で、ね、あと美味しいのがね、焼き飯。
焼き飯。
これも細かくて、焼き飯小、焼き飯中、焼き飯大。で、BJ がお気に入りなのが餃子。俺はあんまり餃子、一回食べたぐらいで、まあ、この焼き飯が美味しいからね、まあ、餃子より焼き飯の方が食べたいと思って、うん、いつもラーメン焼き飯セットにしちゃうんですけど、
うん、
今回はラーメン普通、焼き飯中にしたんですが、
うん、はい、
後悔しまして、
あら？
ラーメン大 の焼き飯ショーっていうのをタロケンさんが頼んでて、うん、そっちのセットが正解だったかも。
量のバランス的に。
バランス的に。あのね、ラーメン、まあ普通に一人前ですけど、若干少ないような気もします。
あら。
まあ台だと多いですけどね。見た感じ。あの、タロケンさんの見たら、うん、やっぱり台は大きいよね、と思いながら、小はでもちょっと少ないような気がするような感じの量です。もうシャラッといけちゃいます。
うん、
あ、もう終わりとか思って失敗したって思いました。で、焼き飯も中は普通のとこのチャーハンより若干少ないぐらいです。だけど大だと若干多い感じ。中と大の合いぐらいが、まあ普通のとこの一人前じゃないかなっていう感じがしますけど。
うん、
もう小だとお茶碗軽く一杯ないかぐらいな、ちっちゃい焼き飯ですね。
でもラーメンに合わせるんだったらそのぐらいがいいかもしれないね。
うん、種類。だから焼き飯ショーとラーメン代だったかなーっていう話をずっとしていて。
替え玉とかはないんですか？
替え玉とかないね。
ああ、
なかったです。ここは。うん、ここはなかったです。うん、で、まあでも特大って見てみたい。特大ね、多分最近できたんだと思うんですよ。今までなかったような気がするんで。で、特大ってどんなんか見てみたいねっていう話。台、うん、は結構大きかったんで、これより大きいんだよねっていう話をタロケンさんがしてて、でまあ2回目行こうかなんていう話をしてて、その時にじゃあ特大行こうとかいう話をしてたんですが、まあその機内の社長さんがばったりと会って食事に連れて行っていただいたので、
う
ん、
なるほど。
その時の2回目早見は実現しなかったんですけどね。この早見もおすすめです。本当にだから。今まで、まあ、いろんなメンバー入れ替わったりしながらも、
うん、
クリアジの中期もう何年になってんだろうな、5年 ?6 年とかいう感じになっていますが、1年目を除いて毎回行ってます、うん、で去年僕行かなかったんですけど、やっぱり他のメンバーで行ってたということなんで、
うん、
もうクリラジご推奨みたいな感じになってるお店でございます。
なるほど。
うん。でね、他の観戦仲間なんかもやっぱりみんな行くみたいね。あの、一日だけとかいう人は行けない人もいるかもしれないですけど、そのステージレース全部追っかけるような人たちは、やっぱ一回は食べに行くみたいですよ。めちゃくちゃ美味しかったです。
はい。
まあ、本当にね、熊野行くと、まあ、さっきも言いましたが、この横綱食って、
うん、
伊勢うどん食って、この早見を食ってっていうのがね、うん、僕の中では。で、今回新しいうどんも発見したりしてね、
で
もう熊野行ったら食べ物いっぱい楽しみな、それだけいろんなメンバーがうまいと、
うまいと
言っておりますので、
はい、
こちら
も。これは間違いないです
けど。もちろんお店がね、そんなに大きくないんだよね。カウンターが4、5席、テーブル席が2つ、で座敷が1つだから444、
うん、
3412の10、あ、結構あるか、うん、178ぐらいはあるのか、まあそんなに大きいお店ではないです、
はい、
と、結構その日中の目にするような時間帯にこう休みの時間がボーンとあるので、
うん、
電気がついて営業してない時間に前取るとね、もう潰れた店かなと思うような一瞬感じがしちゃうんですが、もうでも結構やっぱり人気で、行って自分たちだけだったっていうことはないですね。逆に満席っていうのもそんなに見たことないんですけど、でも誰かしらやっぱ他にお客さんがいるような状況のお店でした。
なるほど。
うん。ということで今週のおすすめのお店は、岡山県の早見。
早見。
ぜひ、こちらの方面に行かれる方はチャレンジしてみてください。井出商店でも食べてみたいんだけどね、ここが美味しいから。
そうですね。
なので、井出商
店。結構、熊野からは遠いですからね。熊野からっていうか、大阪に近いんですよね、井出商店。
そっちの方でもな、行く機会がないからね。なんかで機会ができたら行ってみたい気もしますが、
そうですね、
気になるラーメン屋さんの一つとなっております。はい。はい、ということで、今週は、早見をご紹介でした。
はい。
で、まあ、最後になりますが、恒例の シャープラジオ、ツイッターのハッシュタグ、
はい、
ご紹介です。
はい、
まずはヨシリンさん、トムヤムクンラーメン、は
い、トムヤムクン、トムヤムクンったらあれですね、
こそっか、俺ここら辺熊野でバタバタして見れてないのが多いのかな。
うん、
あ、こういう
袋麺ですね、
袋麺、
うん、
そのパッケージの写真を上げてくださってますが、
はい、
こういうなんか向こうのもんのラーメン最近見かけるね。
ありますね、
大きいスーパーとかでもあるけど、
う
ん、
いや、カルディとかああいうところに行ってもありますよね。
え、
カルディってあのコーヒー屋さん
ほう
に、なんだろう、外国の商品いっぱい売ってるようなところがあって、
はいはいはい、
そこでよく見かけますね、こういうの。
あ、そうなんだ、
うん、
いやでもね、この手のはちょっと俺手出せないから。
あれ何よ、レモングラスでしたっけ。
はいはいはい、
あの独特の風味がね、ちょっと、
いや俺それすらよく分かってないかも。
うん、
どうなんでしょうね、美味しいんでしょうか。へえ、うん、あ、そう、このね、その外国のこういうラーメンで、なんかシュリンプ、うん、あ、これもシュリンプって書いてあるのか。要はエビ出汁っていうのが結構あるのね、
はいはいはい、
エビ出汁ラーメンっていうのね、うん、で札幌一番でもなんかエビ出汁塩とか味噌とかもあるんだけど、
うん、
こっちにない味があったりするんだよね。
ああ、はいはい、
海外に輸出仕様になるとね、
うん、
まあ、ああ、そうそう、あと、なんだっけ、どん兵衛とかさ、
お、
赤いきつねとか、
うん、
あの、要はうどん、カップうどん。
うん。
あれで、関西と関東と出汁が違うって話あるじゃん。
ええ、
パッケージのちっちゃく E と W と書いてあるやつ。
ええ、
あれが、関西って2種類あるみたい。
え、
関西と関西風だったかな。
ええ、
あれと思って、でも3種類あるんですよね。
そうなんだ。
うん。これちょっとまた何かで調べた時に、
そうですね、
紹介しようかなと思ってますが、はい、で続いてヨシリンさん、同じく2つ目です。つけ麺一輪。
一輪。
の混ぜそば。
うん。
ダン。
お、混ぜそばって何？
いや俺もつけ麺もさ食ったことないっつっててあれなんですけど、ね、この混ぜそばっていうのも俺あんまり食べたこと、あんまり
とか食べたことない。混ぜそばとか油そばとか、油そばと混ぜそばは違うのかな、また、
うん、これは麺には味ついてるの？
味、麺自体に味がついてるっていうよりかは、
うん、
まあ、ソースじゃないけども、タレが、濃厚なタレがかかってる感じじゃなかったかな。
この
僕もそんなには食べたことないです。
この真ん中にあるなんか肉味噌みたいなのが味が、
多分肉ですね。
これを混ぜて味が出てくるじゃ
ん。ですかね。
ちょっとこれは気になりますが、ちょっと麺がつけ麺っぽい太そうな感じがちらっと見えてるね。
うん、
まあでも海苔、この白いのなんだろうね。
白いなんでしょうね。
このクルトンみたいなのもあるし。
うん、
クルトンってことはないか。メンマの四角いやつなのかな、これ。あと、青い葉っぱ系と、卵と、っていう感じの乗っている混ぜそばです。うん、で、はい、パステルさん。
はい。
はい、ラーメンいただきます。っていうコメントとともに、上がっているのが、博多。このマーク見たことあるな。博多ラーメン。
これ、この画像から僕は、
うん、
プロファイリングじゃないですけども、お店、うん、このお店は何だろうっていうので、この画像をずっと見て、うん、画像検索とかいろいろして、うん、突き止めました。うまうまっていう、ひらがなで馬って書いて、
うん、
その後に普通 のホースの馬を書く、うまうまっていう、
ほうほう、
渋谷駅の光へ、
はいはいはいはいはい、
あの中に入ってるみたいですね。
あ、そうなんだ。
うん、
へえ、もう今ね、中和大の光へ、今度6月31、7月1日と渋谷でイベントをやるんですが、
お、
はい、永井先生のスペシャルメニューを受けていただく方は動きやすい格好をしてきてくださいと。 お願いしておりまして、まあ、着替えをするのに場所がないと、で、ヒカリエのトイレがすごくゴージャスらしいんですよ。
トイレがすごいらしいですね。
ね、なので、そこを使ってみてはいかがでしょうかみたいなご案内をしてるんですが、ラーメンも食っていけるわけですね。
ですね。
うまうまでラーメン食ってから。
食べてからでしょうね、行くのはね。
そうだね。運動してから食べちゃうと身につくっていうお話ですので、
お
越しいただく前にっていうのもあるんですけど、あんまりね、お腹に入れてきちゃうと、骨格筋矯正とかしてもらうとね、結構気持ち悪くなっちゃう人とかいるので
、ほどほどに
難しいんですよ。だから、まあ、早めに召し上がっていただくっていうの
がいいですね。
そうなんだ。光栄に入ってるのね。
うん。
美味しそうだよね。脱豚骨と言いながら、
ね、今回はなんか豚骨が多いですね。
うん。豚骨、やっぱり豚骨は
不滅、まあ、美味しいですからね、豚骨は。
不滅なのかもしれませんが。
ええー。
はい。で、これは空間さん、小林伝次郎って書いてありますが、天一って濃度、濃すぎて粉っぽく感じる。
うん、
俺だけ？
僕も感じます。
あ、そうなんだ。
うん。
いや、覚えてないからな。やっぱり天一一回解かないとわかんな。
うん。
ドロドロで濃いんでしょ？
濃いですね。粉っぽいです。
本当に粉っぽいんだ。
うん。
どうなんだろうね。その豚骨砕いた粉とかそういうことなのかね。
なんですかね。あれ、結構、すごく似てるんですよね。
あ、そうなのね。
鳥の。
うん、粉っぽくなる
ぐらい、あれ。おっさりだと、結構粉っぽいのかな。
うん。
うん。
なるほど。続きまして、ブロガー、マツリングさん。
はい。
私が、和歌山ラーメンの早見ついて、シャッホーって書いていたら、ワオーと。で、慣れ寿司も食べてくださいねって書いてくださっていたんですが、まず時間がなく、それはできなかった、実現しなかったんですが、そもそも慣れ寿司って知ってる？
慣れ寿司は知ってます。
食べたことある？
慣れ寿司なのかなって、似たようなのは食べたことあります。
あ、そうなんだ。
うん、
なんかの魚を発酵させたやつ。
サバとかですよね。
サバなんだっけ？
こっちはどうなの？魚はいろいろあるみたいですけど、和歌山の方だとサバじゃなかったかな。
うん。
うん。
それを発酵させたやつを乗っけるの？
塩と米で発酵させた
感じなんだ。
ええ。
うん、いや、食えるかな俺。大丈夫かな。
ああ、どうですかね。
押し寿司とかね、チャレンジして食べたことあるんですよ。
はいはいはい。
で、これは、この時は、まあ、大丈夫だっていうか、この時は美味しかったんですよね。うん、なので、ちょっと、食わず嫌いじゃなくて、チャレンジしようかなと思ってますので、うんうんうん、次回ちょっと時間があったら、慣れ寿司探して食べてみたいと思います。ただね、まだね、熊野行くとみんな食べるのが、めはり寿司だったかな。
あ、はいはいはい。
野沢菜だっけ？タナだっけ、うん、なんか葉っぱで巻かれた丸い、お寿司。
うん。
をよくみんな食べてるんですけど、それすらまだ未だに食べたことないので。
ああ、そうなんですか。
うん。ちょっと、慣れ寿司とめはり寿司、次回はチャレンジしたいと思います。
うん。
ということで、まだいろいろいただいているんですが、諸事情によりですね、後半は来週ということで、
はい、
今週のシャープラジオはここら辺ということで、はい、したいと思います。
はい。
ですね、私が来週ちょっと泊まりの仕事が入っておりまして、今週は立て続けに収録をしますので、
そうですね。
来週分が明日収録となります。はい、なので、ちょっと通常のね、感じと違うんですが、まあ、あんまりね、この番組、その、あれがないんですけど、まあ、このツイッターの、ハッシュタグの部分だけ、あれか、ちょっとその、次の次が間が空いちゃうかもしれません。
うんうんうん、
ぜひ皆さんの書き込みお待ちしておりますので、
お待ちしてます。
美味しいラーメンの写真、どんどんアップしてください。
はい。
ということで、あ、そうね、最近見た中で、夜中に見て大公開みたいな書かれてる方も
ありましたね。
はい、ぜひ みんなを後悔させるような美味しそうなラーメン、
はい、
ツイッターの方にシャープラジオをつけてアップしてください。
お願いします。
ということでお届けしました週刊ラジオ、お届けしましたのは半助と
幕尾でした。
ではまた来週。
来週。